井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。さて、新型コロナウイルスと戦う医療従事者の姿は広く報道されていますが、このコーナーでは在宅医療専門医院の現場はどうなっているのか、鳥取県米子市の日だまりクリニック院長福田幹久院長とお電話をつないで、新型コロナウイルスの影響について考えていきたいと思います。福田幹久さんは鳥取県出身、そして、国立松江病院呼吸器外科医長を経て2004年日だまりクリニックを開設されました。福田さん、おはようございます。
おはようございます。
井形です。お久しぶりです。はい、お元気でしたか？
元気にしますよね。はい、大丈夫です。
はい、もうね、世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症なんですけれども、ねはい、私もずっと福田院長のことが気になっておりまして、はい、在宅医療ということをなさってるってことは、はい、すごく患者さんとの距離が近いんじゃないかっていうことを思ってまして、はいねはいはい、どのような影響があったんでしょうか？
そうですね、まあこの地域はそれほどコロナの影響はないんですけども、都会と比べてですね、
はい、
それでもやっぱり、まあ、絶対勝っちゃいかんということで、まあ、皆さんはすごく、まあ、神経質に気をつけておられます。
はい、
それで特に、まあ、在宅医療の現場ではですね、まあ、患者さんによってはやっぱりちょっと来る回数を減らしてほしいとかですね、
はい、
まあ、言われる方もおられますので、やっぱり今までよりもなるべく、まあ、最低限にするような形になることもやっぱり多々あります。あとですね、まあ、在宅医療の介護の現場ではですね、出かけるほどデイケアとかですね、デイサービスとか、
はい、
そちらの方はなかなか大変でして、例えば施設の患者さんなんかはですね、施設から出ることをやっぱり禁止されてますんで、そうなるとデイサービスとかデイケアに行けなくなるという状態です。はい、ですので逆に出かける代わりに訪問系のですね、訪問看護とか、それから訪問のリハビリとかですね、
はい、
来てもらう方がどっちかというと好まれるといいますかですね、
はい、
そういう形は若干そういう傾向があると思います。
なるほど、分かりました。在宅医療は、まあ、患者さんとのコミュニケーション、スキンシップっていうか、まあ、そういったことが大事だっていうことは以前からお話伺ってましたけれども、新型コロナウイルスになるとそうすることによって感染の心配が出てきますが、対応はどのようにされてたんでしょうか？
そうですね、まあ、やはり今まででしたらなるべく顔を近づけてですね、
はい、
それで、まあ、語りかけたりとか、あと、まあ、握手をしたりとか、まあ、肩をちょっと軽く叩いてね、頑張りましょうというふうなのが、まあ、内容は普通なんですけども、やっぱりまあその辺のところは多少なりともやっぱり周りよりも距離を若干遠くしないといけませんので、例えばまあ握手はちょっとやめてこう、ね、手でこう手を挙げて、
はい、
こんにちはというとかですね、
はい、
まあ、コミュニケーションはすごく大事なので、やはりまあその中でできる範囲のことで接触を今までより避けながらですね、
はい、
やっていくって形を、まあ、心がけています。もちろんマスクもしながらですね。
なるほど。ま、人のこうお宅に先生は入っていかれるわけなんですけれども、そういう時にこう例えば、ま、服装ですとかフェイスシールドとか、そういったものはどのようにされてたんですか？
そうですね、やはりこれも、ね、こちらの方が、患者さんに移してはいけませんので、
はい、
まあ、それに対する予防策も、まあ、いろいろ考えています。
はい、
ただし、まあ、こちらの方は特に、まあ、風邪とか咳とかなければマスクをしてですね、
はい、
で必ず、まあ、手洗いは毎回するようにして、それから聴診器も必ず毎回、ね、消毒するように、まあ、アルコール面で拭いたりしながらですね、
はい、
まあ、そういう形で、まあ、対応していくようにしますし、まあ、もしもそのフェイスシールドが必要なような状態でしたらこちらの方も、まあ、診察に行けませんので、
はい、
まあ、普段は、まあ、そこまではしませんけども、
ええ、
逆に、まあ、患者さんの方が熱があったり咳が出る方に対してはこちらの方もフェイスシールドをしながらですね、
はい、
マスクもして、まあ、十分注意してやるようには、まあ、心がけてはいます。
なるほど。まあ、3月4月ですかね、ゴールデンウィーク挟んだ前後って、はい、まあ、東京の方ではもう大変だったんですけれども、
ね、はい、
はい、そちらの方では実際に患者さんっていうのはいらっしゃったんでしょうか？そして先生が直接見られたっていうケースもあったんでしょうか？
疑わしい患者さんはちょっと2人ほどありましてですね、 それで、まあ、あの保健所と相談して、
はい、
それで、まあ、指定の病院の方で検査をしてもらって、
はい、
で、まあ、その日のうちに6時間ぐらい結果出ますんで、まあ、それであの PCR で、まあ、毎朝確認してからあの一応、まあ、入院してもらうとかですね、
はい、
まあ、そういう対応したことはありますけども、実際にあのコロナにかかった患者さんは、まあ、幸いなことに、まあ、なかったです、今のところはですね。
あ、そうなんですね。
はい、鳥取県は一番その全国の中でも少ない県でして、ご存知のように岩手県はゼロなんですけども、鳥取県がそれについて4人で今一番少ない方になりますんで、
あ、なるほど。
逆にあの皆さんの方は自分が絶対なっちゃいけないっていうのですごくあのやっぱりみんな警戒しております。自分がその最初の人になっちゃいけないということで、ね、
はい、
やっぱりどうしても名前出ますんでね、まあ、皆さんも十分それについてはまあ注意してかからないような努力を皆さんされています。
そうですか。もう私はあのこうニュースを見ていて、まあ、福田先生だからお伺いしたいんですけれども、
はい、
あのこういうこうなんか原因のはっきり究明されてない病気で、はい、まあ、患者さんとこう向き合うっていうのはすごく怖いんだろうなって思うんですけれども、はい、実際どうでしたでしょうか。
まあ、実際には、まあ、医療関係者っていうのは、まあ、あの全ての患者さんに対しては、まあ、あの何らかの病気があるってことを前提にですね、
はい、
最低限 の、まあ、あの防御するようになってますので、
はい、
まあ、それに従って、まあ、皆さんあの医療関係者はやっておられると思うんですよ。
はい、
ただし、まあ、やはりコロナとなるとやっぱりまたちょっとね、あのいろんなそれ以外にいろんな、まあ、あのこともありますので、
はい、
まあ、十分注意しながらやるようには、はい、あのもちろん注意しています。
なるほど。そして最後になりますが、在宅医療において新型コロナウイルスに対する予防策というのはございますか。
やはり、まあ、予防策としてはあの先ほど言いましたように、まあ、なるべく接触回数を少なくするとか、
はい、
実際に、まあ、接触する場合にはマスクと手洗い、
はい、
まあ、服装の方もあのなるべく毎日変わるようにして、
ええ、
どうしてもね、あのそういうこちらの方が何あの感染をすることしないように、
はい、
十分注意して、まあ、やるようにはしています。
そうですか。もう本当に、東京およびもう全国では、はい、またまた感染者の数が増えてきております。
そうですね、はい、あの東京の方は結構、ね、大変ですもんね。
そうですね。もう本当に福田先生のような方が近くにいたらどんなにいいかとあの頃思い出しておりました。すいません、笑い事でございません。
東京の方に、ね、踏んでいきたいんですよ。なかなか行けない状況にありますので、
は
い、ね、
あ、そうですか。そうですね、あのまたぜひですねこの続きをお話を伺いたいことたくさんございますので、
はい、
よろしくお願いします。
またじゃあ日比谷までもよろしかったらまたお願いしたいと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は本当にありがとうございました。
はい、
このコーナーは日だまりクリニック福田幹久院長とともにお届けいたしました。ありがとうございました。